皆さんおはようございます。新しい年度を迎えて忙しい日々を過ごしているのかなと思います。今年はですね、いつもより遅いイースターでした。先週イースターを迎えて、新たな気持ちで皆さんは歩みをスタートしているんではないかなと思っています。実は私はですね、私の場合はとにかくイースターよりもこのその前の受難の時、レントの時が本当に神様から非常にこう心探られるというよりも心えぐられるぐらいに、毎年毎年神様にかなりお取り扱いを受けるもので、まあ、イースターの喜びはちょっと別な意味になりますけれども、とてもこう嬉しいというかね、非常に強いです。本当にこうやったイースターっていう感じではでもないんですね。あ、レントが終わったっていう喜びの方が非常に強いんですけれどもね、この間もちょうど台所というか、その流しのところで光先生とイースターの時にちょっと話す時間がありまして、いや先生、レントが終わりましたね、本当に嬉しいって言ったら、あれイースターの喜びじゃないのって言われたんですけれども、ね、まあそれぞれね、イースターの喜びもいろいろあると思いますけれどもね、イースターとかそのイエス様の復活は私たちの希望ですよね。すごくよくここで皆さん理解してると思います。よく聞きますよね。しかしですね、それをここでは分かってるんですけれども、こう実感を持った感動を持って、ああ主は、復活の主は生きておられるんだな、ああ主よって言えるっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと感じています。 NHK でとっても今流行ってますけれども、チコちゃんが言いますよね、ぼーっと生きてんじゃねえって言いますけれども、私たち割とぼーっとイースターの復活の主と歩む時に生きてるのかなって思うような時があると思います。今日登場する2人の弟子たちもですね、やっぱりぼーっと生きてるわけですね、ぼんやりと。だから復活なさったイエス様がこう関わってくださる、近くに来てくださっていても、全くイエス様の存在に気づけないわけですね。この今年のイースターを迎えた私たちはですね、チコちゃんにぼーっと生きてんじゃねえよって言われないように、できれば実感を持って主の復活を喜んで新しいスタートを切りたいかなと思います。そういうことを願いつつ、今日の御言葉に耳を傾けて、そしてそれぞれに御言葉を受け取っていきたいなと思います。では今日の聖書の箇所に入りたいと思いますけれども、開いていられる方は13節と14節を一緒にお読みしたいなと思います。いいでしょうか。3、はい。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村に向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。ちょっと少し前のところから見ていきたいなと思いますけれども、イエス様が葬られて3日目、その朝イエス様のご遺体に香油を塗ろうと婦人たちが訪れたことが、先週お話でちょっとあったかなと思います。ルカによる福音書の中ではですね、その空っぽのお墓を訪れた婦人たちが、白い衣を着た見つかいに、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、主は生きておられるということを告げられたことが記されています。大きな石で塞がれたお墓、その石が転がっているのも不思議、そして中に入って空っぽになったイエス様がおられないお墓があったのも不思議、そしてそこに白い衣を着た御使いがいたのも不思議、まあ不思議だらけな出来事だったわけですね。そして全くそれをやはり理解できないわけですね。人の域を超えてるわけです。それが復活なわけですね。そして婦人たちも 完全にそのことを理解し信じることはできなかったわけです。しかしですね、イエス様に、いや御使いに言われたわけですから、そのことを使徒やその人たちにエルサレムに行く話に行くわけですね、街中に。そしてその日のうちにその話は瞬く間に広がっていくわけです。ちょうどこの時ですね、イエス様が十字架にかかった時は杉越のお祭りの時ですから、エルサレムの町は祭りに集った人でごった返しているわけですね。ですからもちろん炎上しますよねそのような話は今流で言うと、まあそういうざわざわした混乱したエルサレムの町だったわけですね。そのざわざわした中でその2人の弟子たちはやはりずっときっと話してたんでしょうね。この一切の出来事について話し合っていたと書かれています。ずっとその話に夢中になっていながらエルサレムの町を出、そしてエマオに向かっていくわけです。エマオに向かう道、静かな一本道に場所は移っていくわけですね。しかしざわざわしたエルサレムにいたことも、静かな一本道を歩み出したこともおそらくこの時弟子たちは気づかなかったと思います。なぜならざわざわしているその心にとらわれているからです。実はこの静かなエマオに向かう道筋でイエス様が近づいてこられるわけですね。そういう時が備えられている。そして本当に考えてみてください。その静かなエマオへの一本道、イエス様と復活したイエス様と出会うのには最適なシチュエーションなわけですよね。神様が私たちと出会う時、それは神様ご自身が用意してくださっている時であり、用意してくださっているその場所なわけですね。しかし私たちはなかなか気づくことができない。なぜなら見えないからです。そしてなぜなら何かしらでいつも心騒がせていることが多いからですよね。そういう自分の生きている歩みに今日はなぞらえてエマオへの一本道を見ていきたいなと思うんですね。さあどうなったことか。イエス様はそこに近寄って来られるわけですね。15節16節開いてる方は一緒にお読みしたいなと思います。いいでしょうか。3はい話ごめんなさい。イエスご自身が近づいてきて一緒に歩み始められた。しかし2人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。復活なさって来られたイエス様、しかしその存在に気づくことはできませんでした。目を遮られてとここには書かれています。しかし同じような言葉ことを25節のところではイエス様ご自身の言葉では物分かりの悪く心の鈍いものというふうに記されています。まあ私たちこう言われちゃうとなんとなく自分たちも言われているような気持ちになりますよね。弟子たちは決してイエス様を信じてなかったわけではありません。信じていました。しかしですね、イエス様を信じる、まっさらで信じてはいなかったわけですね。イエス様はたくさんのことを教えてくださっていました。そしてそれを一生懸命自分で理解しようとしていました。この時の出来事も弟子たちは一生懸命に自分の力で理解しようとしてるんですね。分かろうと思うわけです。でも考えてみてください。私たち復活した人に会ったことありますか。弟子たちも会ったことないんですね。だから見たこともない、私たちの想定の中にないもの、 分かるわけがないんですね。復活の出来事、私たちのこのイースターの時を覚えても思いますけど、毎年毎年主は生きておられる、そして主を見たっていうことを毎回毎回御言葉で聞きます。でも、まあ、新学校の時に私もすごくそれ思ったんですけど、復活復活、主を見てる、主は生きておられる、言われればああって思います。でも本当に見てるんでしょうかね。本当に生きているって信じてるんでしょうかね。この時の弟子たちは信じられませんでした。そしてですね、ずっとこの時代の救い主っていうのはもう栄光に輝く、もう世を治める方が救い主だと思われていたんですね。だからあの方こそイエス様を解放してくださると望みをかけていました。もしかしたらこの人が救い主かもしれないって思っていた。もうその考え、そう信じている自分自身のその思いにとらわれて、復活なさったイエス様を遮っていたんですね。私たちの目を遮るもの、それは私たちの心にあるいろいろなざわつきだったり、いろいろな思い込みだったり、ああ分かったと思っている私たち自身だったりするかもしれませんね。論じ合っていたというふうにこの前にも書かれていますけれども、実はこの文字っていうのはもう必死にこう求める、追求するっていう意味を表していますね。本当はただ主を見ればいいのかもしれない、まっさらで見ればいいのかもしれない、そして信じればいいのかもしれない。しかしですね、私たちの思いっていうのはそれ以上に突っ走るんですね。だからこそその思いが先行して見えなくなってしまう、いろいろな考えが先行して本当のまっさらな主と出会うことができなくなってしまう、気づけない。でもですね、その状況をすべてご存知の弟子たちに、イエス様の方が、復活なさったイエス様の方が近づいてきてくださったわけですね。そして一緒に歩き始められた、主が歩幅を合わせて歩んでくださるんですね。私たちはですね、一生懸命前を見てイエス様を探すかもしれません。でもですね、私たちとイエス様が歩んだその一本道、その中にもしかしたら復活したイエス様はおられるのではないかなと思います。実はいつも共に歩んでる、あの日あの時主は確かに生きておられた、そういう経験が私たちにはあると思うんですね。そのあの時に実は主はおられる、そしてその主こそが全てに打ち勝たれているイエス様ご自身なんではないかなと思います。復活っていうと天を見上げとか先行く未来を見てしまいますけれども、実は私たちの行く歩む道は歩幅を揃えたイエス様が共に歩んでおられるんですね。その自分自身にのその歩みの中にある復活されたイエス様を今日は今一度ちょっと振り返ってみたいなと思います。それぞれがそれぞれにそれぞれで出会った復活されたイエス様がおられると思います。ぜひね、今日のところでそのイエス様と出会っていただきたいなと思います。そしてですね、イエス様は一生懸命お話しされるわけですね。何を話していたのか、弟子たちと向き合うわけです。その時の弟子たちが何を話していたのか、そしてどういうふうに感じているのか、一つ一つ 会話を持って対話を持って、そしてイエス様はそれに応えられるわけですね。そして本当に物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことが全て信じられない者たち、その者たちに今一度モーセと全ての預言者から初めて聖書全体にわたったご自分について書かれていることを説明されたと書かれています。そのような物分かりの鈍いものにまた再び話すわけですね。今までも何回も話してきました。何回も一緒に歩んでいる中で見せてきた姿でもあるわけですね。それでも気づけないんですね。そういう私たちを重ねてみたいなと思います。そしてですね、その後のところで変わる時が来るんですね。弟子たちは心を変えられるんですね。ちょっとそのところ長いですけれども、一緒に読んでみたいなと思います。28節から31節になりますね。そのところ開いている方は一緒にお読みしたいと思います。3、はい。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。日が暮れてきたその中で、弟子たちはもう日が傾いていますから、今日は一緒にお泊まりになりましょうというふうにイエス様を無理やり引き止めます。弟子たちも気づいていないですけれども、まあ後で分かりますけれども、心燃えていたんですね。気づかない中で心に火が灯されていた。なぜなら27節にあるように、イエス様は心の鈍いその弟子たちに再び言葉を語られたわけです。教えられたわけです。私たちもそうなんですね。神様の言葉が与えられる礼拝の中、また自分が御言葉聖書を読む中で言葉が与えられる。私たちが気づかないところで心も癒され、そして神様が私たちに語られてくる、語ってくださっていることが分かってくるんですね。そしてその言葉によって私たちは変えられていくわけです。弟子は無理やり引き止めたと書いてあります。もちろん日が暮れていたのも理由だったかもしれません。しかしですね、おそらくイエス様ともっと一緒にいたかった、もっとこの人とまだわからないけれども時を過ごしたかった。気づかない弟子たちが自然にとった心の行動なのではないかなと思います。そしてイエス様はそれに応えてくださり、弟子たちと共に食事の席に着くわけですね。そしてパンを裂いた時に二人は目が開け、イエスだと分かったと書いてあります。ここを見るとですね、パンを裂いたというと私たちは最後の晩餐を多分思い起こすことが多いかなと思います。なぜならすごくイメージしやすいんですよ。目に映しやすいんですよ。絵画もあるし。しかしですね、私はイエスだと分かったというのはそうではないと思うんですね。あの時十字架におかかりになってイエス様が死なれたのは私のためだった。三日目に復活されたのは死にも打ち勝ってあなたと共に生きることを知らせるために 復活なさったんだ。そして今ここにおられるのも主ご自身が復活されたことを、そしてこれが本当に救いなんだということを私たち自身が知るためにここに来てくださったんだ。それが分かったんだという意味の分かったんだではないのかなと思っています。私たちはどうしても目に見えるものや自分の分かるものにとらわれます。そしてそれが目を遮るんですね。それが心を鈍くするんですね。しかしですね、そんな私たちの歩みに歩幅を合わせ、そして共に歩んでくださるのが復活なさったイエス様なんですね。このあと姿が見えなくなったと書かれています。しかしですね、この箇所全体を振り返りますと、エマオの途上の静かな一本道、その道を歩んでいる、その歩みの中でイエス様の方が近寄ってくださったんですね。そして歩幅を合わせてくれたから一緒に歩めてるんですね。そしてその中で私たちもそうです。歩みの中で弟子たちと同じようにイエス様が一緒に歩んでることが分からなくなる時があるかもしれない。いろいろなことで目を遮られ、いろいろなことにとらわれ、心鈍くされ、時にはもう悩みの果てに主ご自身が全く見えなくなることもあるかもしれない。でもですね、それでもこの弟子たちと離れてないんですね。イエス様は分からない中にあっても主は共に歩まれる、そしてその私たちとしっかりと向き合って会話を重ねてくださる、そして分からないことは熱心に何度でも語りかけてくださる、そのエマオへの道が描かれているんですよ。そしてそのことにと共にイエス様が歩んでいる中で、主ご自身が私たちの心を変えてくださり、私たちの目を開いてくださり、あ、主はおられるんだ、主が生きて今いるんだということを分からせてくださるんですね。復活の主、復活なさったイエス様っていうのは今も皆さんの隣で共に皆さんと歩幅を合わせて歩まれているんですね。そして絶えず語りかけ、絶えず私たちの歩みに言葉をかけ、私は一緒にいるんだよ、大丈夫だよ、そしてその道は、その歩みに生きる命は永遠に続く、死に勝利した命の上を私と共に歩んでいるんだよということを教えてくださってるんですね。そしてその永遠の命が本当に私たちにあって、あると実感して、そして天国で主と再会した時に実像となってはっきりとしてくるんですね。復活を希望とするっていうことは、実は私たちの歩みの中にいる主を見、そしてその先にあるいつか出会うであろうそのイエス様との目と目を合わせた見える出会い、そのことにあるわけですね。この復活の時、私たちも心燃やして御言葉に聞き、そして私たち一人一人がイエス様と歩むその一本道の歩みに生きていることにもう一度目を留めていくことなんじゃないかなと思います。復活なさったイエス様は本当に私たちと一緒に歩んでおられます。でもね、本当にね、イースターの時その言葉にやられてしまってはぁって思うんですけれども、なかなかやっぱり、ああ主が生きておられるんだなっていうところにはいかないんですね。私たちは私たちの歩みの中で 復活したイエス様を見つけない限り、やはり、ああ、主は生きておられるっていうのはなかなか出てこないんです。だからこそですね、この復活の時、普通は先を見るんですけれども、もう一度自分の歩みを振り返って、イエス様が働いてくださったあの日、あの時の出会いを思い起こしてほしいんですね。そして、確かに主は私と共にいた。確かに主は私と歩まれた。そしてその時の私は心燃やしていたんではないか、そのことに気づいてほしいなと思います。ぜひですね、この弟子たちの歩みに自分の歩みをなぞらえ、新しいスタートをそこに切り出したいなと思います。そしてこれからも私と神様のその一本道をひたすら歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。物分かりが悪く心が鈍い預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか、そう言われても気づけなかった弟子たち、そしてその弟子たちに一生懸命モーセのとすべての預言者から始め聖書全部をもう一度説明されたイエス様、主よ、私たちはこの弟子たちと何ら変わりがない一人一人です。しかしながら主は初めから終わりまで私たちの方に歩幅を合わせ、主の方から近寄り歩んでくださる方です。そして私たちが気づかず、またあらゆること、時には死の陰の谷を歩むような時、私たちはそのところの歩みに目を遮られ、主ご自身が見えないとき、その中でも主は共に歩んでくださっていることを覚えます。このエマオへの道、その静かな一本道は、主と私のただただいつもと変わらない自然な歩みなのです。どうぞ主よ、見えない中に、またその先々に主を見出すのではなく、私たちの歩みのストーリーの中に主ご自身、復活なさった主を見上げることができますように、あなたと出会った時、あなたに救われた時、あなたに喜びを与えられた時、苦しみの中で共にあなたがおられた時、その出会いの一つ一つの場面を思い出させてください。そしてそこに確かに死にも打ち勝った勝利の復活の主がおられたこと、そのことを今一度私たちに思い起こさせてください。そしてその出会いの中で私たちは確かに心燃やされ、生きた喜びを得ていたことを今一度思い返させてください。そしてその主と共に、また新たな未来に向けて、天国に向けて、主との再会の時に向けて、再び一本道を歩んでいくことができますように、どうぞ私たちの歩みをまた新たにしてください。あなたの命に生かされ、あなたの言葉に心燃やされ、日々の歩み、主と共に歩むことができますように、この祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。